今日の説教題は許しの根拠としての主の受難であります。福音書の中心は受難物語です。
また福音は良き知らせでありますけれども、福音良き知らせの中心メッセージは罪の許しであります。受難物語と罪の許し、これがどのように関わっているのか、そのことを今日は考えたいと願っています。お読みいたしましたのはマルコによる福音書でありますけれども、今日はヘブラー人への手紙のメッセージとマルコによる福音書と掛け合わせたような形で、2つからこのことに思いを向けたく願っています。ヘブラー人への手紙は主イエスキリストの大祭司職を丁寧に扱っています。具体的には旧約の捧げ物と、大祭司が捧げる旧約の捧げ物と、大祭司主イエスキリストが捧げる新約の捧げ物、その違いが対比されています。旧約の大祭司は罪の贖いとして動物犠牲を捧げました。そしてその動物犠牲は罪を犯すたびに繰り返し捧げられねばなりませんでした。新約の大祭司イエス・キリストは十字架でご自分を捧げてくださいました。またご自分を捧げるのですから、それは一回限りです。二度と繰り返す、そういうことはできません。そしてヘブラ人への手紙はこの一回限りということを非常に大事に用います。なぜ一回限りなのか。過去、現在、未来にわたって犯されるすべての罪を贖うことができる完全な捧げ物だったから、一回で十分だったんだ。旧約の動物犠牲はその一つの型でありまして、不完全なものであったから繰り返し捧げられねばならなかった。このことを解き明かします。またヘブライ人への手紙には、血を流すことなしには罪の許しはありえない、9章22節とあります。動物犠牲を下げるということは、具体的には血を流す、血を捧げるということでもあります。十字架の場面にイエス様が血を流されたというふうな具体的な記事はあまり克明には描かれていません。しかし十字架につけられる前の夜、主イエスキリストは聖餐式を制定されました。ブドウ酒の配餐に対し、これは多くの人のために流される私の血、私の契約の血である、マルコ14章24節と語られました。イエス・キリストがこのように聖餐式を制定されて、私の血とこう語るのは、旧約の動物犠牲の血との明確な対比です。血によって罪が許される、そのことが聖餐式においてくっきりと表されています。また非常に興味深いのは、旧約と新約の捧げ物いろいろ違うのですけれども、共通していることとしては、罪のないというか傷のない捧げ物という点です。旧約の動物犠牲を捧げるときに全く動物だけでした。病気であるとか弱い動物は捧げ物として不完全でありました。イエス・キリストも傷がない捧げ物としてご自分を捧げてくださいました。これはイエス様が元気だったとかいう意味ではありません。主イエス・キリストのご生涯、公的な宣教の働きを始めて一切罪を犯されることがなかった。傷がない捧げ物というのは、イエス・キリストのご生涯に罪がなかったということです。ですからイエス・キリストはただ十字架でご自分の体を捧げたというだけではありません。十字架において傷のないものとしてご自分を捧げるために、一生涯 罪なく過ごされ備えてこられたのです。その生涯のすべてをイエス・キリストは十字架においてお捧げくださいました。ここに罪の許しの根拠があります。ところで福音書の受難物語は今語ったような仕方での罪の許しをあまり教理的には解き明かしていません。それよりはむしろイエス・キリストがどのように本当に苦しまれたのか、まさに受難物語を語ります。そして今日はこれから受難物語と罪の許し、そのことに焦点を当てていきます。今日お読みいたしましたマルコによる福音書の15章33節から38節。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。この記事はマタイによる福音書の十字架の場面と言葉は若干違っていますけれども、ほぼ同じです。並行箇所です。ですから、マタイもマルコも同じ資料でこの場面を描いています。初代教会が持っていた受難物語の核がここにあります。また、どの福音書も丁寧に描くのですけれども、主イエス・キリストは、ユダに裏切られ、ペテロの否認に遭い、弟子たちすべてに見捨てられました。祭司長たちから排斥されました。ローマ兵からユダヤ人の王として愚弄されました。道行く人、祭司長、律法学者、一緒に十字架につけられた犯罪人から降りてこいと揶揄されました。何よりも十字架刑はローマの市民権を持つ者には適用されない恥の極みであります。本当に主イエス・キリストがどのような受難を体験されたのか、そのことが福音書には丁寧に記されています。そしてこのマタイとマルコの共通の十字架の場面において特に注目を引きますのはイエス・キリストの叫び声ですね。34節、エロイ・エロイ・レマ・サバクタニ。マタイはちょっと言葉遣いが違ってますけれども同じであります。そしてここを丁寧に見ていただきますと、34節、3時にイエスは大声で叫ばれたとあります。また37節、しかしイエスは大声を出して息を引き取られたとこうあります。このイエス・キリストの叫びは大声で叫ばれたものです。これは日本語としては少し変です。叫ぶという言葉自身が大声です。その叫ぶに大声がついているわけですから、本当の大声だったというか、ものすごい叫び声だったということがここに表されています。そして十字架刑といいますのは、十字架にさらされて疲労困憊して生きたい、そういう残酷なものです。ですから声を出すこともできないほど衰弱しきって死ぬというのが普通の十字架刑であります。そのことを思いますときに、イエス・キリストが大声で叫んで、その叫び声でもって生き絶えた、これは特別な死に方です。ある強調であります。この叫び声でありますけれども、これは詩篇22編の引用です。お開きください。旧約聖書の852ページ。詩篇22編、1節から3節。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。 なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。イエス・キリストはこの22編の2節、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、この御言葉を十字架上で大声で叫ばれたのであります。詩編作者は私の神よ、私の神よと繰り返し叫びます。神が私の神であるということに関して微動だの疑いがありません。私の神です。今まで私を支え導き救ってくださった私を導く守る神です。その私の神が私を助けないなど詩編作者は想像したことがありません。体験したこともありません。私の神はいつも私に良いことをしてくださる神でありました。しかしこの詩編22編の作者はその私の神が私を見捨てた、この事態と直面しています。叫んでも呼び求めても答えはない。敵は責めるばかり、罵るばかり。本当に神は助けてくれない。神が見捨てた、これは詩編作者にとっての事実です。神が私の神である、これも事実です。しかしその神が私を見捨てた、これも詩編作者にとって否定することのできない事実であります。ですから嘆くしかないのです。なぜお見捨てになるのですか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきの言葉も聞いてくださらないのか。救うことができるはずの私の神が、あえて神の意志でもって私を見捨てておられる。一体これはなぜなのか。この嘆きを詩編作者は叫んでいるのであります。主イエスはエルサレムに登る道におきまして、十字架と復活を三度も予言されました。また、マルコ10章45節には、多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た、という主イエス・キリストの言葉が記されています。ですから主イエス・キリストはエルサレムに進んでいく、十字架につけられる、そしてそれは多くの人の身代金として自分を捧げることだ、十分に承知しておられます。そのことを弟子たちにも語っておられます。だとすれば十字架上でなぜ叫ぶのでしょうか。悟りきったような仕方で、ああ、私はこうやって人々の身代わりとして死ぬんだ、これによって人々が救われるんだ、静かに息を引き取る、そういう死に方もしてよかったわけであります。しかしこれは論理とかいうのではなく事実です。イエス・キリストは十字架で人々の身代わりとして死ぬということを十分承知しておられ、そのことを弟子たちに伝えておられたんですけれども、そのお方が死ぬときに、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか、と大声で叫び続けて死なれた。これは事実なんです。それも、マルコによる福音書では、真っ暗になった。それが3時まで続いたとこはあります。十字架のそばにいた人たちは暗闇の中で、見えるというよりは耳においてイエス・キリストが大声で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てたか、そう叫んでいる叫び声を聞いた。 これが事実なんですね。十字架のそばにいた人たちはエリアを呼んでいるとか、多くの人は誤解しました。しかし福音書が語られた、福音書がこのように記されているというのは、弟子たちは あの時イエス・キリストは詩篇22篇を引用して語られたのだ、そのことを悟ったのが弟子たちです。誤解は一切していません。弟子たちの心に間接的に直接的にイエス・キリストが詩篇22篇の作者と同じように、いやそれ以上の苦しみをもって十字架で叫び苦しんで死なれた、神に見捨てられる、その痛みと苦しみをイエス・キリストは味わいきって死なれた、このことが弟子たちの心に刻まれて、それがこのような形の福音書となって描き出されているのであります。ここから主イエス・キリストの受難と罪の許しということに思いを向けながら、もう一度ヘブライ人への手紙のメッセージに思いを向けます。2章をお開きください。ヘブライ人への手紙の2章です。ページで言いますと402ページ、ヘブライ人への手紙2章9節をお読みいたします。402ページ9節、ただ天使たちよりもわずかの間低くされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。栄光と栄誉の冠を授けられたというのは、天において神の右に座し大祭司の働きを担うようになられたということです。イエス・キリストはこのように十字架で死なれ、復活され、昇天され、神の右の座につくことができたのは、なぜかというと死の苦しみのゆえにです。死の苦しみ、死の苦しみがあったから神はイエス・キリストをこのように高く引き上げてくださったのだ。死の苦しみがなかったならば、イエス・キリストは天における大祭司の職に就くことはなかったと語るのです。また18節、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。ここでは死の苦しみではなく試練を受ける苦しみと表されています。悪魔による試練を受けましたし、十字架上においてもあらゆる試練を体験されました。この試練を受けるということですが、私たちも試練を受けます。ですからイエス様も同じ試練を受けて助けてくださるんだとさらっと読めてしまいます。ですが私はイエス・キリストの体験された試練と私たちの試練は根本的に違うと思っています。イエス・キリストは罪を犯すことがなく歩まれたお方です。試練の中にあっても神に従い抜かれたお方です。そこに一点の傷も汚れも罪もありません。私たちはどうでしょうか。試練の中で弱ってしまう、試練の中で罪を犯してしまう、試練に負けてしまう、そしてあとは試練において脱落してしまって嘆いてしまう、勝てなかった、負けた、悪いことした、その嘆きの中で試練と向き合わざるを得ないのです。しかしイエス・キリストは 試練の最高度の苦しみの中にあっても神に従いになれた。試練の苦しみから一切身を引かれることがなかった。苦しみ抜かれたお方なんですね。そのお方が試練の中にある私たちを助けてくださるんだと、こうヘブラ人への手紙は語っています。また10節をご覧ください。2章10節というのは、多くの子らを栄光へと導くために、多くの子らというのはキリスト者のことですけれども、彼らの救いの創始者、これはイエス・キリストです。救いの創始者であるイエス・キリストを数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方、これは全能の父なる御神です。万物の目標であり源である御神にふさわしいことであったからです。イエス・キリストが救いの創始者として完全なものとして神に立てられた。それはどのようにして立てられたのか。数々の苦しみを通してです。これが非常に大事な言葉です。2章はイエス・キリストの苦しみに着目しています。死の苦しみ、試練の苦しみ、数々の苦しみ、数々でありますから、裏切られたこと、あざけられたこと、人が味わうすべての苦しみがここに含まれています。イエス・キリストが救いの創始者として完全なものにされたのは、数々の苦しみを通してであった。そしてこのような仕方で数々の苦しみを体験されたお方が救いの創始者になる。このことこそが万物の目標であり源である神にふさわしいことであったというのです。もしイエス・キリストが苦しまれることなく、神の力でいろんな人をポコポコポコポコと救うことができる、そして救いをもたらしたとしたとしても、それは神にとってふさわしい救い主でなかったのです。イエス・キリストがふさわしい完全な救い主であったというのは、数々の苦しみを通してなんです。どれほど真摯に人の苦しみに関わることができるか、これが誠の救い主か偽りの救い主かを分ける基準です。良き羊飼いと雇われ人の羊飼いの違いでもあります。本当に羊のために命を捨てるほど羊を愛し苦しみ抜くことができる、このお方こそが誠の救い主であり救いの創始者なのです。神のご計画はまさにイエス・キリストが数々の苦しみを体験されたことによってのみ成就し実現したのです。そのことによって神はイエス・キリストを完全な救い主として立ててくださったのであります。さて、ここからまたマルコによる福音書に戻ります。15章お開きください。マルコによる福音書の15章の37節、しかしイエスは大声を出して息を引き取られた、亡くなられたんです。38節、すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエス・キリストの苦しみの果ての死と同時に、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたと、こう続きます。これは神が引き裂いたということです。 エルサレム神殿は祭司長たちの砦でありました。イエス・キリストはエルサレム神殿の崩壊を予言しておられました。十字架の死を契機としてエルサレム神殿崩壊が始まっているとも理解できます。またここにおいて幕が裂けたというのは特別な言い方です。この幕とは何か、おそらくエルサレム神殿の至聖所の幕です。エルサレム神殿におきまして、至聖所には大祭司が気を携えて入ることしかできませんでした。普通のイスラエル人は至聖所には決して入ることができません。至聖所の前のところで礼拝をしていただけであります。ですからこの至聖所の幕というのは大祭司だけが入ることができる幕でありまして、他のイスラエルの人たちは通ることができない幕です。ある意味神とイスラエルの民を隔てる幕、隔ての幕でもあったのです。しかしイエス・キリストの十字架の死と同時にこの幕が真っ二つに裂けた。それは何を意味しているのか。完全な救い主が立てられた。苦しみによって。それによって全ての民が幕で隔てられることなく神に直接近づくことができるようになった。その具体的なメッセージが幕が真っ二つに裂けたというこの事実に込められているのであります。ヘブライ人への手紙の一節を読みいたします。聞いていてください。兄弟たち、私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の幕を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。10章19節から22節。イエス・キリストはご自分の肉の苦しみを通して新しい神に近づく生きた道を開いてくださった。そしてイエス・キリストを信じる者は誰であっても信頼しきって真心から神に近づくことができるようになったというのであります。またマルコによる福音書39節をご覧ください。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。イエス・キリストが我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと苦しんで死なれた、その姿を見た異邦人の百人隊長がこのお方は本当に神の子だったと信仰の告白をしたというのであります。この神の子という言葉はマルコによる福音書の1章1節、神の子イエス・キリストの福音が始めで用いられている言葉です。マルコ福音書は神の子ということも非常に大事にします。神の子イエス・キリストの福音が始め、そして本当にイエス・キリストを神の子と告白した人として十字架を見守っていた異邦人の百人隊長を挙げるのです。まさにイエス・キリストは神の子だった。この告白が立てられる場面が十字架上の苦しみの死の場面だ。そのことをマルコによる福音書は伝えたいのです。私たちは使徒信条で告白します。神の右に座し、そしてイエス・キリストが神の子である、そのことを知っています。しかしその神の子であるイエス・キリストの姿というのは神と同じ本質を持ち何でもできる神に愛されている御子というだけでなくて、神の子でありながら核も苦しむことがおできになった方、核も 人の苦しみを自分の苦しみとしてなうことがおできになったお方、そのお方だからイエス・キリストは神の子なんだというのです。ヘブラー人への手紙にはこういう言葉があります。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を免れました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となられました。5章8節9節イエス・キリストは神の御子であったにもかかわらず神に従うことを苦しみの中で学び、永遠の救いの源になってくださったのです。救いの創始者になってくださったのです。私たちが神の子イエス・キリストと告白しますのは、神の御子であったにもかかわらず核も苦しまれたお方、そのお方に対してのみ私たちは神の子という告白を立てるのです。またそのことを確信して語ることができるものこそがキリスト信者、キリスト教会であります。受難物語において本当に見苦しみを通して誠の救い主としてなられて、神に従う道を開いてください。それは神殿の幕が裂けたということによって象徴的に表されており、そしてそのお方に対する神の子という告白が立ち上がってきたんだ。福音のすべての告白がこの受難物語にある。これが福音書の中心テーマであります。私たちはイエス・キリストを信じて罪許される、その喜びに生かされています。ただ罪許されるというのはどのようにして実感できるんでしょうか。自分の心の中を覗き込みまして、ああ神に許されて嬉しいなあという、それで実感できるというのはあるでしょう。しかし時としてこんな自分が本当に許されているんだろうかなとか、許されていると言われながらも罪を犯し続けているとか、罪許されているものにふさわしい悔い改めが自分の中にはないとか、本当に自分は罪許されているんだろうかとか、すぐそっちの方向の疑問へとどんどん引きずられていきます。罪の許しの確信をどこで持つことができるのか、自分の心の中を見ても与えられません。福音書は受難の主イエス・キリストを見よと語るのです。御子であったにもかかわらず十字架で死に、核も豊かに確かに深く人と関わってくださった、このお方が誠の救い主だ。そして神はこのお方を完全な救いの創始者として立ててくださったのだ。この十字架において罪の許しが神の御前に成立したんだ、このことの確信です。これが罪の許しの確信です。なぜ私たちは罪の許しの確信を持てるのか。神の御子であったにもかかわらずイエス・キリストは核も私たちのために苦しんでくださったからだです。でもし罪の許しの確信が持てないとしますならば、福音書の論理に従うとイエス・キリストの見苦しみはまだ不十分だった、だから見苦しみが不十分だったから完全な許しが到来していないんだ、よって私も完全な罪の許しを受けることができないのだ、この論理に立ち返ってしましたならば、繰り返し繰り返し動物犠牲を捧げるような旧約の時代に逆戻りしてしまいます。そうではない、イエス・キリストは本当に罪を犯さず生涯を生き切ってくださって、完全なものとしてご自分を捧げ、かつ本当に人の苦しみのすべてを担われた、 ここに誠の罪の許しの確信がある。このことを私たちは心から信じたいのです。またキリスト者はそのことを信じることを許されているのです。ですから私たちは罪の許しを受けているのであります。罪深いものであったとしても、御子の苦しみを通して罪許されています。ですからはばかることなく大胆に神に近づき、真心から神を礼拝いたしましょう。祈りを捧げます。神よ、皆を褒めたたえます。マルコによる福音書とヘブラ人への手紙からあなたの見苦しみに思いを向けました。神の御子が私たちのために本当にかくも苦しんでくださり、ご自分を下げてくださいました。この御業に心から心から感謝を申し上げます。神よ、私たちの人生にもいくつかの苦しみがあります。ない方がいいと思う苦しみもいっぱいあります。しかし神よ、その中で詩編作者の苦しみを思い、イエス・キリストの御苦しみを思わせてください。そして本当にキリストの御苦しみにより許されている、この確信へと私たちを苦しみの中でいつも立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。特にさまざまな痛みと苦しみを負っているすべての方々に、この福音が福音として届きますように切に切に恋願います。そのために宇都宮教会を強めてさらにお持ちください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。